府内商店会の補助金不正受給についてご報告いたします。杉並区長田中亮。この間記者会見や区ホームページで公表しております通り、西荻窪地域の複数の商店会が共催したイベント事業において、都区が交付する補助金を商店会が不正に受給していたことが判明しました。当該補助金は区が商店会に対して補助した場合に、補助対象経費の2分の1を都が区に対して補助する制度です。区では本年4月に都から不正の可能性を指摘された後、直ちに調査を進め、その結果、平成26年度から30年度までに2つの点における不正があったことが明らかになりました。1点目は領収書の偽造です。支払い先から白紙の領収書をもらい、自ら金額を記入する方法により、合計およそ117万円を水増しして受給していました。2点目は、協賛金の収入未計上です。イベント開催に際して募った協賛金は計上しなければなりません。しかし、イベント実施団体ではない西荻窪商店会連合会が、収支書によって協賛金を集め、これをイベント収入に計上せず、その結果、補助金を不正におよそ846万円多く受給していました。以上の調査結果を踏まえ、4月以降、都と返還額の算定に関して協調して話し合いを進めていましたが、7月に入ると都の態度が急変し、未だ協議が整っていない中、都は区に対して、都負担分およそ1925万円の補助金返還請求をしてきました。この金額は水増し分だけではなく、過去5年遡った当該イベント事業にかかる補助金額全額に相当するものです。不正受給について商店会を擁護する余地はありませんが、イベントが多くの参加者のもとに実施され、商店街振興や地域コミュニティ活性化の目的に寄与したことを踏まえれば、都の請求額は到底納得できるものではありませんでした。しかも、この決定について区の了解もなく、一方的に外部に公表し、さらには支払い期限を当初、あえて延滞金が生じる、補正予算を議決することもできない期日に設定していました。こうした都の姿勢は、区との信頼関係を大きく損ねるものであり、極めて遺憾でありましたが、返還期日を過ぎて、さらに違約加算金が増えるリスク等を勘案し、違約加算金およそ497万円を加えた、およそ2423万円の補正予算歳出を8月に計上いたしました。補正予算案の審議にあたっては、区議会においても、補助金全額を求める都の考え方に対して厳しい意見が相次ぎ、最終的に議決いただいたものの、区民に税負担が及ばないよう留意すること等の付帯決議がなされました。その後、区の法的責任の有無などを明らかにするため、区内部に商店会に関する補助金検証委員会を設置し、弁護士や公認会計士の外部有識者のご意見を踏まえ、調査・検証を行いました。検証の結果、区が全商店会に配布するマニュアルに、協賛金等は収入として計上すべき旨、明記されていたことに加え、他の商店会においては、同種の協賛金未計上は発見されなかったことから、当該商店会がイベント収入として計上する必要があるという判断は、十分できたと考えられます。協賛金を募る収支書の存在を区が知っていれば是正の指導もできましたが、区職員は全く認識していなかったと証言しており、商店会側からも区職員に伝えたという証言はありませんでした。こうしたことから区には法的責任はないと判断するに至りました。これを受けて区は商店会に対し、都負担分については、区が都に返還した全額、およそ1925万円、および都に支払った違約加算金相当額、 およそ497万円を原因者である商店会に請求することとしました。一方、区負担分については、補助金の交付目的である商店街振興等が果たされていることに鑑み、都の考え方とは異なり、水増しされた部分、およそ521万円に限って返還請求することとしました。これは8月の補正予算の議決にあたり、可決された付帯決議に沿った内容にもなっており、この12月の区議会で補正予算歳入が可決されました。区に法的な責任がなかったとはいえ、協賛金の取り扱いに関する説明及び補助金の審査については、いくつかの説明不足や不明瞭とされる点が認められました。区民をはじめ関係者の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、管理監督責任として、区長である私及び区民生活部を所管する副区長の給料を1ヶ月100分の10減額することといたしました。今後、二度とこのようなことが起きないよう、区の説明、審査体制の見直し、特管での協賛金に関する会計処理の明確化などの対策をしっかりと講じてまいります。杉並区商店会に関する補助金検証委員会報告書は、区ホームページにも掲載しています。ホームページは、https://www.city.suginami.tokyo.jp/ です。区民等の意見提出手続き、パブリックコメントの結果をお知らせします。杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を改正しました。改正に先立ち、杉並区区民等の意見提出手続きに関する条例に基づき、広報杉並9月15日号などで条例の改正案を公表し、皆さんからご意見を伺いました。問い合わせは情報政策課情報公開係へ。意見提出期間、9月15日から10月14日。意見提出件数、2件、延べ3項目。いただいたご意見の概要と区の考え方。ご意見の概要。個人情報が1枚のマイナンバーカードにすべて記録され、これを行政や行政が許可した組織に利用されることは、区民個人が丸裸にされ、何から何まで見られてしまう危険が大きい。証明書取得が楽になるを売りにして、個人番号普及を迫るが、国行政による国民管理と企業利益利便性のためにカード利用を普及させたいのです。個人個人を一つの番号で管理することは、個人のすべての情報が一括管理され、どの情報も簡単に引き出されてしまう。このことの恐ろしさを想像してほしい。加えて、システムの不具合や管理者のミスで、情報が一気に大量に漏れてしまう事件が多く、さらには企業や業者が情報を悪用する事件も起きています。情報を行政に一括管理させることは危険が大きすぎます。他、同趣旨一件。区の考え方。以下の通り、マイナンバーカードで個人情報を名寄せして管理されることはありません。マイナンバーカードの IC チップには、税や年金、病歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。IC チップに記録されるのは、県免記載事項、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、本人の写真等。総務省令で定める事項、公的個人認証に係る電子証明書等。区市町村が条例で定めた事項等に限られます。また、個人情報は各行政機関等に分散して管理されておりますので、マイナンバーカードを作ったり利用したりしても、IC チップなどに個人情報が蓄積されることはありません。マイナンバー制度は公平・公正な社会の基盤、インフラとして、将来の世代に社会保障制度を引き継いでいくために導入された制度で、 法により実施されるものです。区では特定個人情報保護評価を実施するなど、個人情報の保護に万全を期した上、一層の区民の利便性向上と行政事務の効率化を進めてまいります。ご意見の概要。これまで情報の安全性の確保が壊されてきたことの事件は後を絶ちません。漏れた時の個人の賠償責任の記述は一切ありません。損害賠償の規定を載せるべきです。区の考え方。公務員の故意・過失に起因して個人情報が漏洩し、それにより損害が生じた場合については、国家賠償法に基づく責任が問われることとなることから、条例に規定はしておりません。以上です。杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の全文、いただいたご意見の概要と区の考え方は、区政資料室、区役所西棟2階、区民事務所、図書館で閲覧できます。各閲覧場所の休業日を除きます。また、区ホームページ、トップページ、区民等の意見提出手続き、パブリックコメントでも閲覧できます。ホームページは、https://www.city.sugina.toky.jp/です。